質問はですね、なぜ仏教で整理を進められるのかと、こういうことです。そこでまず仏教とはどんな教えなのかということについてですね、説明をしていきたいと思います。で、仏教っていうのはですね、私たちの苦しみを取り除くことが目的です。ですからこれをバックヨラクと言いますね。苦しみを取り除き、心を楽にしてくれる、これが仏教という教えです。そこで私たちはなぜ、苦しむのかですね。なぜ私たちは苦しまなければならないのか、どんな時に苦しむのかというと、一言で言うとですね、これ結論です。仏教の結論で言いますですね。結論から言うと、諸行無常がわからないから苦しむんです。諸行無常がわからないところから苦しみがやってくるんですね。諸行無常っていうのは何かっていうと、すべてのもの、諸行っていうのはすべてのものは無常である、常がないですね。私たちはどう思ってるかというと、常があると思っているんですね。これが私たちの思い、常だと思ってる。真実はですね、真実は諸行無常。それに対し、私たちの持っている、迷いですね、迷いはこれは常だと思っている。例えば先日ですね、昨年になりますが、大地震で津波が来て、たくさんの人が亡くなりました。で、家を失い、仕事を失いですね、その被災地でですね、暮らしている方もあると。で、なぜですね、そこで苦しむのか。家を失ったから苦しんでいるわけではないんです。その家があると思っていた心に裏切られたから苦しんでいるんです。家を建てたら死ぬまでずっと家があるものだとこう思っていた、ね、ところが津波によって家を失った。その失ったという事実を受け入れることができないから苦しんでるんです。受け入れたら苦しみはなくなります。ね、それは家が元に戻るというわけではなくて、家がなくなったという事実を受け入れただけです。だから目の前で起きた、大きな無常ですよね。家を失った、家族を失った。例えば殺人によって自分の大切な家族を失ったですね。そうすると私たちの中では、もしこの殺人犯が私の家に来なかったならば、ね、今頃妻も子供も生きていたはずなのにっていうふうに思うですね。 ですね。それは自分の中で、常があると思っていたですね。ところが現実は、家族が亡くなってしまった。その家族が亡くなってしまった時点でですね、自分の心を切り替えて家族は亡くなったんだとですね、こういうふうに思えたら心は楽になる。
なかなか思えないね、家族だと執着が。
はい、そうなんです。その執着がっていうのは自分の中でですね、常があると思っている、変わらない、常があるというのは変わらないと思っている、自分の思いの通りになると思っている、それがこう情っていうことです、ね、現実は無情、いつ崩れるかわからない。だけど自分の中でこれは変わらないんだと現実を固定してみようとする心、これが仏教で我と言われるものなんです。がっていうのは自分の中で現実を固定する、だから思いの通りになってほしいと思うんです。自分の中で、例えばですね、農家だったら明日はこれをしようっていうふうに思っていたと。で天気予報を見てみたらね、明日は雨だとなんじゃ、なんで雨が降るんだと、ね、この思い、雨が降ったっていうのは自分の思いと違う、無常だったと、ね、ところがせっかくね、自分はこれをやるために準備していたのにどうして雨が降るんだと、現実を否定してしまうと、そこから苦しみが起きるわけです。
心がもうそっちへ向いちゃってるもんね、
はい、
戻れないんだ一回向いたら
そう、ね、ががついてるわけです。ががついてるっていうのは固定しているってことです、ですね。そう、無常を受け入れていないために、無常がやってきた時に苦しむわけです。全てはそれで苦しむわけですね、はい、ね。で、その不安が強い人ほど、我が強いわけです。だからちょっとの変化でも対応できない、心が苦しみにね変わってしまう。だから自分の思い通りに何か一つ行かなかっただけで現実を否定してしまうんです。見ないようにしてしまう、ね、そうそうそう、そこで起きてくるものがこう無常がやってきた時にですね、その我を否定するわけですよ、自分の中の。つまり現実が思いの通りにならないと自分自身を否定されたかのように思うんです。例えば私の中でよ、私はこうしたらいいと、ね、向井さんこうした方がいいですよと、こういうふうに言ったとする。それは自分の中に我をつけてですね、向井さんに提案した場合、向井さんがそれもいいけど私はやりたくないわって言った瞬間に私を否定してきたと、こういうふうに感じるわけです、ね、でも向井さんとしてはそれは別に自分としてはやりたいと思ってなかっただけなんですね。だから私は別にやりたくないですよと、こういうふうに言ってきただけなんです。だけど私はそこに我がついてるわけですね。つまり当然私の中でこれは正しいと思ってるから、ね、向井さんもやって当然だと思うとね、情だとところが向井さんは無情だったそこで私は、ね、向井さんを説得に入るわけです。何を言うんですか向井さん、ね、あなたがそういうふうに言ったのは間違っています、
うん、思い通りにしよう、ね、
そう、思いを通そうとする、これは我を通すっていうふうに言うわけです、
我を通すね、
はい、ね、で、それを通しました。我を通したら 最終的に向井さんはでもまあ私はやりたくないからいいですと、こういうふうに言われたと。そうするとその自分の中でその無常がやってきたっていうのはですね、受け入れがたい事実なんですよ。なぜなら私は正しい、ね、私の考えていることは正しい、そして、正しいと私が考えていることは世界にとっても正しいはずだと、ね、 そこで向井さんにそれを提案した。そしたら向井さんはそれに対して、私の正しさを分かってくれなかった。この場合、私が正しいと思っていることは本当に正しいのだろうかという不安が起きてくるんです。そこで私は正しい、ね、だけど向井さんはその正しさを分かってくれなかった。そこで向井さんという存在をですね、私の中で非常にこう、なんていうんですかね、否定したくなるわけです。向井さんは、ほらもうこれはね、間違ったことしか考えてない人だと。
ね、私が正しいからね。
そう、自分が正しいから、自分の正しさを分かってくれない人は、その存在してはいけないわけです。
どうするのじゃ。
存在してはいけないので、まずはね、会いたくない。
心の中でめった殺しして。
そうそうそう。これをですね、仏教では殺生業というふうに言うんです。
恐ろしいね。
つまり私たちは我があるために、その我を否定されると相手の存在を心の中で切り刻んでいくんです。ね、これを殺生業というふうに言います。殺生業というのは相手の存在を否定する、ね、こうやってね、否定する。ちょうどこれを例えたのが統括地獄です、ね、統括地獄というのは、そこにいたものはですね、鉄の爪を持つわけですよ、ね、そして、相手をですね、切り刻む、キュッキュッキュッとね。なんで切り刻むか、それは自分の我を否定されたからです。で、否定されたわけじゃなくて無常だったわけなんですよ。つまり私の我自体ですね、真実から言ったら間違いなわけです。仏教では諸法無我だっていうふうに教えられているので、私の我は間違ってる、我はない、ね、自分が正しいと思っていることは本当は正しくないっていうのが真実なんです。だけど私たちはこの我があるというふうに信じている。これは私たちの根本的なものなんですよ。なぜかというと私たちに根本的な不安があるので、私というものをこう定義して安心しようとしているんです。そして私の考えは正しい、私は間違ってないっていうふうに常に思おうとしているんです。だから自分の世界の人に対して自分の正しさを証明したいわけです。だから私が例えば向井さんに対してこうした方がいいよと言ったのは、私が正しいと信じているものだし、そしてその裏にはですね、ものすごい不安があるんですよ。不安っていうのはもしかしたら正しくないかもしれないっていう不安があるんです。それは仏教という真実を知らないので正しいはずがないんですよ。だからなんとなく不安、その間違ってるんじゃないかという思いがある。でも間違いだと認めるとものすごく心が傷つくので、不安があればあるほど見たくないわけ。正しいはずだ、正しいはずだ、正しいはずだと。ところが何かを言った時に向井さんが軽く否定したわけです。そうすると私の中でその不安がものすごく吹き上がるわけです。やっぱり間違っていたかと、この間違いだったかっていうことを認めると私の中の心がもう崩れてしまうんです。私がなんていうんですかね、その心がこう押し潰されてしまうんですね。そこで私の心を維持するためにですね、私は正しい、うん、そう、捕まる。そして間違ってるのは向井さんの方だ。
を作るの。
そうそう。そこで向井さんという存在を私の心の中で消し去ろうとする。これが殺生を。引っかく。ところがこれは有意識なので、ね、有意識っていうのは私の心の中で起きていることなので、向井さんという存在は私の心の中にベトッと張り付いているものなんです。そこでどんなに切り刻んでも切り刻んでも心の中でですよ、消えることがないんです。なぜなら私の心がこの人を否定したいっていう気持ちで作り出したものだからですね。この人にとらわれない、例えば向井さんをとらわれない、私の心の中で向井さんは別に どちらでもいい、どうでもいいというふうに思わない限り、ベーターっとこう張り付いてる。
いつまでも離れないの。
そうそうそうそう。
苦しいよね、離れん
か。そこで私はその消し去りたいと思うので、一生懸命ね、例えば 私の心の中でこう向井さんっていう存在がこうベトッとこう張り付いてるわけですよ。そこでうわー、消したい消したい消したい消したい消したい消したい消したいって切ってくるんです。これが統括地獄のピシッピシッピシッピシッって。
けど消えない。
消えない。消えないからもうめった切りするんです。こうやって。そう、消し去りたい。でも消し去ろうとすればするほどその消えないんですね。苦しむわけです。その心の中で切り刻んだものが全部自業自得で書いてくるわけ。
そんなこと思っちゃダメ。
いや、本当にそんなこと思っちゃダメだと思っても、これは仏教を聞かないと思っちゃうんです。なぜなら仏教っていうのは、その私たちは我を持ってるんです。我っていうのはですね、ガタピシの心なんですよ。ガタピシっていうのは私と他人を切り分ける心なんです。だからこの向井さんっていう人は私じゃないと思わせる心が我なんです。そこで向井さんをいくら傷つけても、これは他人だから関係ねえと、こういうふうに思って傷つけちゃう。ところが仏教から言うと有意識なので、この向井さんっていう人は私の心で見ている人なんです。だから向井さんを傷つけてしまったら、私の心が傷つけた分だけ傷つくし、全部跳ね返るんです。因果の通りなんです。そう、だから私は相手を憎めば憎むほどものすごい勢いで苦しむんですよ。
恨めば穴2つとかっていうのもね。
はい、だから相手を傷つければ傷つけるほど私はその分だけ傷ついて苦しむわけです。はい、そこでこれ発動条件があるんですよ、ね、発動条件っていうのは何かっていうと、この仏教、まあ、因果のその自業自得の恐ろしさはですね、やった瞬間に返ってこないところにあるんです。そう、つまり私はある意味でですね、向井さんを否定したわけです。つまり向井さんは悪い人間だからって自分で勝手に決めつけて引っかきました。当然私が引っかいた時は私は悪いことをしないと思って引っかいてます。なぜか、で悪いことを自分がすると思ったらですよ、引っかかれるかもしれないじゃないですか。私は悪いことを絶対にしないと思っているので引っかきました、ね、引っかきました、引っかきました、引っかきました、ね、だから私が悪いことをしていないと思っている間は報いをやってこない。ところが私が例えば今度ね、野沢さんから、いや上田さん、ちょっとこれね失敗してますよ、ミスしてますよっていうふうに言われた。そうすると、私悪いことしちゃったっていうふうに指摘されたように感じるわけです。そうすると、私がもし悪いことをしてしまった、失敗したということを認めると、自分が今度向井さんに対して一生懸命こう切り刻んだことが全部返ってくるわけ。わかりますかね。
誰から返ってくるの。
いや、有意識だもん。思いの中で悪いやつはこんなにやっていいっていうのがあるから、悪いことをした私はこうされてもいいっていうふうに思うわけです。その時に私は本当は自業自得の報いで苦しんでるんですけど、そうは思えないと。野沢さんがあんなこと言ったから私は苦しんでるんだ、人のせいにするわけ。本当は違う。本当は野沢さんが私を苦しめてるわけじゃなくて、過去に私が向井さんを切り刻んだ種まきによって苦しんでるんです。これを自業自得っていうふうに言うわけです。だから自分がやった時には返ってこないっていうのが恐ろしいわけ。だからやった時には何にも気づかずにやれちゃうんです、
ね、他人だと思う、
他人だと思ってやったわけ。ところが自分が逆の立場になった瞬間、自分のやった種まきが全部跳ね返ってきて苦しむわけです。そこで私は今度この苦しみを止めるために善人でなければならなくなるわけです。 なぜ悪人を責めてしまったので、うん、私が悪人になってしまうと、うん、その報いが全部やってくる、うん、そこで、野沢さんが私に対してですね、失敗を指摘してきたと、それは野沢さんが私に対して親切のつもりで言ってくれたと思ったんです。だけど私はそうは受け取ってないわけですよ。つまり私が失敗したイコール私は悪いことをした、悪いことをしたイコール私の罪が全部やってくるわけです、報いが。そこで私は無意識のうちに自分を善人に変えないといけないわけ、ね、なぜなら善人になれば報いが止まるわけです。そこで善人になるためにはまた、野沢さんを悪者にして、そして野沢さんを徹底的に責めるわけです、ね、悪い人を責める人間は正しい人間でしょ。だから私は野沢さんを責めることによって善人になれるわけです。
じゃあ野沢さんの荒探しを今度
する。そうそうそうそう。だから野沢さんから何か言われると野沢さんのことが無性に悪く見える。
人のことこんなこと言ってるけど、ね、あんなこともやってるしょ、こんなこともやってるしょとか ね。
そこで、ね、野沢さんをですね、もう心の中でまた八つ咲きにする。そうすると向井さんの報いも受けてない、野沢さんの報いも受けてないと、ね、私は二重の罪を犯したことになるわけです、罪悪を、ね、当然のごとく自分が悪者になった瞬間に二倍の苦しみを受けます、ね、だけど私は余計もうこれからは善人として生きようと、規則正しく美しくってね、もう
絶対に責められないように、
そうそうそうそうそう、人に責められないようにこうなんていうんですかね、生きるようになる。ね、これはですね、なんで生きるかと、つまり自分はもう責められたくない一心で生きてくるわけです、ね、これをですね、もうその責められなく、その責められない、責められたくない一心で生きるということは、自分が善人でなければならない、自分は正しいことをしなければならない、そういう縄によってですね、私が縛られるわけです。これは統括地獄の次の国上地獄に落ちていくんです。
すごいじゃん。
この国上地獄っていうのは中東の罪がある人が落ちるんです。中東語、中東語っていうのは、まあ、一言で言うと因果の通りの報いを受けたくない、結果を受けたくない、ね、だからその結果をちゃんと作るのも嫌だしね、その何とかして楽して結果が欲しい、もっと言うなら苦しみを受けなければならないという報いさえも来なくて、来ないで欲しいと思う。本当は向井さんを引っかいてしまったから、うん、私は引っかかれなければならないという報いを受けるはずなんです、ね、だけどその報いを受けたくないと、そこで私は報いを受けないために自分をこう黒い縄で縛るわけです。
善人、
そう、善人にならなくて、つまり悪人になった瞬間から報いを受けてしまうので、今度は善人という硬い、まあ、鉄の縄でですね、私をこう縛るわけです、ね、
悪いことは絶対しないように、
そう、もしね悪いことをする、つまり自分の正義に合わないことを自分がしてしまった場合ですね、鬼がやってくるんです、ピピーね、私の心の中で、そして、これは今度ね、国上地獄っていうのはどんな世界かって言ったら、こうね、こう縄をこう縛るわけですよ、自分でね、うん、で、この部分がね、あの、そう、だからもう身動きが取れなくなるんです。だから国上地獄にはまっていく人はもうね、自分が縛られているような気がして、何かからですよ、何かから縛られているような感じがして、とにかく縛られるものが嫌いなんです。だから例えば親から私がこうしなさいって言われるとものすごく苦しいんです。なんで苦しいかって言ったら、国情の苦しみなんです、これ。
自分で自分を縛ってるからなお苦しく、
そう、自分で自分を縛っているから、その人から何かを言われるっていうことは自分を縛ってくるように感じてものすごく苦しいわけで、自分の中で自分の正義に反することをやるとですね、鬼が自分の中で、心の中で現れて、この 線に沿ってギーコーギーコーってね、ノコギリで切っていって自分の正義に自分をこうやって合わせていくわけ。だから苦しかろうが何だろうが、はみ出たところは全部ちょん切られていくわけ。これが国情状。
自分で自分を痛めつける。
そう、自分で自分を痛めつける。なんでかって言ったら、殺生後の報いを受けたくないから。全てはですね、前の報いを受けたくないから逃げるんです。逃げると次の地獄に落ちるんです。当然のごとく、この中等号の罪から逃げると、またさらに重い地獄に落ちるんです。だんだん重くなっていくんです。
剛力で引っ張られてくる。
そうそうそう。だから最初は殺生号。殺生号っていうのは自分の我を否定された時に、相手の存在をかき消したいと思って切ってしまう。そうすると自分が悪人だと認めた時に、自分の報いが全部返ってきて苦しむわけ。そこで報いが返ってきてほしくないから、自分は善人になるわけです。だから私は善人でなければならないわけです。善人でなければならないという我が出来上がるんです。だから人から何か言われたり指摘されたりするとものすごく苦しいんです。心の中でそれは違う違う違う違うんだっていうふうに思おうとする。なんでかって言ったら、自分の作った殺生号の罪が返ってくるからなんです。だから例えば、お前間違ってるぞなんていう言葉は人には言っちゃいけないんですよ。間違ってるぞなんて言われたらですよ、そうね、お、ね、お父ご主人ですよ、あんたもどう、何考えたの、何間違って、何おかしなこと言って、おじさん怒るんですよ。なーなーなーとかっていうふうに怒る。なんで怒るかって言ったら、自分がもし間違ってるってことを認めたら、自分のやった罪の報いを受けるから。もちろんこれは生きてる間は受けなくて済みますけど、死とともに我が崩れますので、自分の作りに作った罪はですね、臨終とともに返ってくるわけ。だから今回避できてるだけで、死んだ時には回避できない。だけど私たちは死までこう取っとくんです。取っとくっていうのは、より重い罪を犯して、より重い苦しみを臨終で受けるようになってる。だからまずは殺生号の罪を受けたくないから、だから殺生号の罪を否定するために善人になってしまう。善人っていうのは、善人という黒い縄で私を縛りですね、そしてどんなに苦しくても辛くても善人でいるために努力するわけです。例えば人の顔色を伺って、人に迷惑をかけないように、人に不快な思いをさせないように気を使って気を使って気を使って善人になろうとする。ところが自分を縛ってるから苦しいですよね。どっかで耐えきれなくなる。耐えきれなくなると、一時的に自分の心を全部ごまかすわけ。これが煩悩と言われるものです。怒る、って怒ると。怒ってる間はとにかく自分の心を見えなくする。ふわーっとね、見えなくさせるわけ。ところが怒った後は、その自分が怒ってしまった悪人だということでひどく落ち込むわけ。なんで落ち込むかって、殺生号の報いを受けるから苦しむわけですよ。なんか自分が責められているような気がする、切り刻まれているような気がするっていうことで、すごく落ち込むわけです。で、しばらく自分の中で自分を否定して、そうじゃないそうじゃない、私は正しい、 あいつが間違ってた、間違ってたの、間違ってたんだと切り刻んで、また復活するわけです。そしてこれからはまた怒らないように生きていこう、人に迷惑をかけないように生きていこう、こうやって努力を始めるわけ。つまりですね、一回怒ると、もう二度と怒らないように自分をですね、黒い縄でもっとがんじがらめにするわけ、ね、そうするともうがんじがらめになって、苦しいからね、こうやってこう、もうなんとか生きてるわけです、ね、ところが自分の心をこう縛りつければ縛りつけるほど、やがて耐えきれなくなって、また怒る。怒ると殺生号の報いを受ける。
タンパラの人ってそんなの繰り返しじゃねえじゃん。
そうそうそう。タンパラの人はこれを繰り返して、どんどんどんどんと この自分を縛る縄がどんどんともう厳重になってくるわけ。
人の見えてないところでは欲にまみれちゃったりするんだ、
そうそうそうそうそう。でも欲にまみれた自分をまた後から振り返ると
落ち込むわ。
またなんて私は悪人だとまた殺生後の報いを受けて苦しむわけです。
どっかで切らないとね。
健全外に健全精進の層を現ずるのは殺生後に入る、
ね、外に健全精進の層を現ずるのは中等後に入る。
中等後
に。そう、なんで外に健全精進の層を現ずるかというと、それは殺生後を受けたくないからです。殺生後の報いを。
人から責められたくない。
そう、いい顔して善人でいたい。そう、つまり自分が悪人になった瞬間に自分のやった罪の報いを受けるから、だからそれを何とか見ないようにするため、逃げるために、その自分を善人という縄で縛るわけです。そう、だから善人でないと、つまりここからはみ出ると、はみ出たところを鬼がちょん切ってきて、そのちょん切られた苦しみでいつも落ち込むわけです。そう、だから地獄っていうのはですね、この世にあるんです。鬼がね、こうやって罪人をね、切り刻むっていうのはですね、自分が何か失敗するたびごとに落ち込んでいる姿なんですよ。それは鬼が自分の心を切り刻んでるわけ。ある時はノコギリでゆっくりと切る、ある時はナタでちょん切る、ね、そうやって切り刻んでいくですね、自分の心を。自分の正義に合わない、自分の我に合わないところをこう切り刻んでいく苦しみ。
苦しいよね。
自殺はそういうことも。
自殺はですね、もっともっと重い罪です。
いや、その切り刻むっていうのは自分を切り刻む、
あれは自傷行為ですから、自殺は違うんです。自傷行為というのは自分を切ることによって罰を受けた、それで自分の報いをですね、自分はまた善人に戻ろうとするわけ。ね、つまり罰を受けたから、これで私の悪は消えた、善人だと、ね、本当は報いを受けてないから、ただ逃げただけなんですけど、だから本当の意味で自殺しちゃう人っていうのは、このね、こんな簡単な地獄じゃないです。もっともっと重い地獄なんですよ。仏教ではそれは消滅地獄に落ちると。はい、この地獄でいうと、この殺生によって行く地獄が統括地獄、統括という地獄になります、ね、その統括地獄の10倍の苦しみを受けるのが国上地獄なんです。で、国上地獄の10倍がですね、集合地獄という世界、集合地獄の10倍が共感地獄という世界、共感地獄の10倍が大共感地獄の苦しみです。大共感の10倍が消滅地獄。だから国上地獄の何倍ですかね、100倍、1000倍、1万倍ぐらいですかね。
かける10、かける10。
で、この恐ろしさはですね、結局消滅地獄から抜け出すと共感地獄に戻るだけなんです。共感地獄から抜け出すと集合地獄に戻るんですよ。集合地獄に戻る、抜け出すと、国上地獄に戻る。国上地獄から抜け出すと統括地獄になるだけなんです。つまり重い苦しみから抜け出しても軽い苦しみが待ってるだけで楽にはならないんです。
いつも苦しいんだ。
そう。で、この地獄の世界を仏教では江戸って言うんです。
この世。
だから私たちはどこかの地獄に落ちてるんです。みんな。
救われない限りは。
そう。ここまでが江戸という世界で、ここを抜け出すと浄土になるんです。初めて苦しみのない世界に出れるんです。だから何かしらの地獄に落ちてます。どっかで。何かしらの地獄に落ちて、みんな苦しんでる。だから何をしても幸せにはなれません。この地獄から抜け出すまでは、つまり江戸から抜け出すまでは、苦しみから離れる、苦しみがなくなるということはありません。そして放っておくとですね、私たちはより重い苦しみの世界へと進んでいってしまう。つまり、統括地獄が嫌だから逃げると国上地獄に落ちるんです。
こう 問題解決をしていこうとしないと深い
ことになるんだよね。そうそうそうそう、うん、そこでこれは何とかして問題を解決しないといけないと、ね、浄土に向かおうと思う気持ちを信心って言うんです。
ああそうかそうか、それは仏法の中にしかその問題解決の方法はありませんよってことですね。
そうそうそうそう、
ああそうですね、
ね、だから信心欠如っていうのはこの地獄の苦しみがよく分かったと、どんなに頑張ってもこの江戸から抜け出さない限り、苦しみから抜け出すことは永遠にないとはっきりと知らされて、もう浄土に向かおうと心が定まったことを信心欠如というんです。で私たちは別にそんなね、こんな統括地獄や国上地獄のような軽い地獄にはいません。残念ながらもっともっと重い共感が消滅にいるんですよ、ほとんど。はい、そう、こんな軽い地獄にはいません、残念ですけど、もっともっと重い共感が消滅にいるんですよ。そう、
苦しくて叫んでる、
そう、だからまあ今日は時間の都合でですね、この地獄について詳しくねお話しするとね、本当にもう抜け出そうって思います。このね、さらにこの先の地獄はね、もっとすごいです。もっと凄まじい世界です。心の中でそれが起きてるんですよ、ね、でこれは自分が撒いた時は結果がやってきてない、来ないんですよ。後から来るのが怖いんです。
後からじわ
ね、後から来るというのは後から縁が来るとやってくる、死がやってくると全て返ってきます。あ恐ろしいことで、はい、それは真実ですから、その誰よりも自分の魂が知ってます。だから逃げたんですよ、これ結果を受けたくないから、ね、
逃げても何も解決されないね、絶対終わりふりちゃう、はい、
で話は今日は地獄の話をしたかったわけではなくて、生理の話をして、ね、でなぜ生理をすることが必要なのかというと、この地獄を生み出す根本的な原因が我にあるわけです。我っていうのは無常を受け入れることができない心なんです、ね、だから無常を受け入れてしまえば我が小さくなるので、この苦しみから抜け出しやすくなる。そこで無常を受け入れるためには一体どうしたらいいのかと、こうなるわけです。無常を受け入れるということはですよ、死を受け入れるということとはまた違うわけですね。つまり大きな変化はちょっともう私には受け入れることができないから、まず身の回りのねちょっとした変化に気づけるようにしましょうっていうのが生理なんです、ね、だから例えば物を減らしました、使うものだけにしました、そうしたら使うものだけにするとですね、世界が、つまり現実世界が刻一刻と変化しているっていうことに気づくじゃないですか。そうすると自分の中でこの我を修正できるんです、ちょっとずつちょっとずつ。全く整理ができてない人はこう我を全く整理できないので、ちょっとした変化でもものすごく苦しむんです。だけど整理をすると世界の変化がちょっとずつ受け入れられるようになって、自分の中の我をちょっとずつ変えていくことができるようになるんです、ね、つまり人から何か否定されても殺生業が吹き上がってうわーっとかっていうことがなくなっていくんです。だからこの苦しみ自体が、地獄の苦しみ自体が無常を受け入れていけばいくほど減っていくんですよ。逆に言うと無常を否定している間はですね、同じ殺生業でも苦しみは何倍にも感じられる。無常を受け入れると同じ殺生後でも苦しみは何分の1かになる。だから同じ地獄でも苦しみは一人一人によって違う。どう違うかというと、この我の強さによって違うわけです。ね、我が小さくなれば苦しみは小さくなる。我が大きくなればですね、苦しみも大きくなる。 そこで我を小さくさせるためにはどうしたらいいかと。いきなり我が身の死を受けることはできないので、ちょっとずつちょっとずつ世界の変化を受け入れられるようにしていくとですね。だから少しずつ捨てていっていただきたい。今バーンと捨てるとですね、バーンと無常が見えてブワーンとこう苦しみが吹き上がってきますから、だから心がけてちょっとずつちょっとずつ捨てていく、ちょっとずつちょっとずつ捨てていくことによって自分の中の我が無常を受け入れることができるようになるわけですね。そうすると怒りにくくなるんです。ですね。我を通しにくくなる。不安になりにくくなる。だから整理というのはとても大事なんです。
我が強くてこれだけダメだっていうのが、なんだ、まあいいかって思えるのは仏法を聞いてるから。
仏法を聞いて、そして、まあ、もちろん仏法を聞いてそれだけ無常というものを受け入れるだけのね、功徳をいただいてるから、聴聞するとそれだけ無常を受け入れやすくなるわけです、ね、だけど日頃心がけることとして、整理をする。整理をするっていうことは世界が変化していく、つまり諸行は無常なんだということを自分の心の中で認めていく作業なんです。ただ捨てられないのはですね、それだけ我が強いからなんですよ。だけどその今は捨てられなくていいかもしれないけど、死っていうのは突然の無常で、突然我が全て崩されてものすごい苦しみが襲ってくるわけです。
今まで目つぶってたものが、は
い、そう、だから少しでも受け入れていった方が苦しみが減るので、少しずつ整理をしていってくださいと言ってるんです。だから自分の思い通りにならないときにね、ご主人何か言ったときにご主人返事してくれなかった、ああ苦しいなと、ね、それは無常が知らされた苦しみ、
まあ、しょうがないかって、
そうしょうがないかって思えると自分のも抱えている罪悪がその分だけ消えます。
しゃあないわ。
だから無常を完全に受け入れたら我が消えるので、もう自分の抱えている罪悪は一瞬のうちに消えます。
思うようになるわけがないもんね、
はい、でもそれがなかなか思うようになってほしいと思う。それはやっぱりですね、そのこの世の無常から目をそらせばそらすほど我が強くなる。世界は刻一刻と変化しているのに私の目はそれを否定してますからね。だからそれを少しでも、世界は無常なんだ、無常なんだっていうことを受け入れていく、受けるようになる。それが整理という行為なんです。だからこれ一つ捨てることによってですね、ああ自分の我っていうのも間違ってるところがあるんだなと、こう思えるようになるんです、捨てると、ね、そうするとこのものと同じように人から何か否定された時に自分の心が、まあ自分も間違ってることがあるからねって受け入れることができるようになっていくわけです。そうだけどいきなり人を相手はできない。
それはなかなかできない。
だから物を相手で訓練するっていうのが整理なんです。だから整理していくことによってだんだんと無常を受け入れられるようになる。無常を受け入れていくと、自分の我をですね、否定された時に苦しまなくて済むようになる。そうすると自分を縛るこの縄の力が緩んできて自分の心がそんなに苦しまなくなってくる、ね、例えば自分のことを否定されたとしても何か言われたとしてもそんなに縛られているという気持ちが起きてこなくなってくる。だから人の意見が聞けるようになってくるわけです、
余裕もできてくるわね、人の意見
が。そうそう、だから整理というのはとても大事ですし、整理をしないとですね、全然抜け出せないんですよ。もう我が強すぎてもう抜け出せない、戻れない、自分の陥っている苦しみから抜け出すことができない。だからいくら頑張ってもダメなんです。どんなに頑張ってもその我を小さくしない限り抜け出せないんですよ。そこで 少しでも我を減らすために世界の無常に気づけるようにですね、物を減らしておくんですよ。物が多すぎると一つ変化しても分かんないでしょ。目の前に100個あると一つ変化したと分かんない分かんない、
いちいち数えねえと。
そうそうそうそう、ね、こうやって数えてみた時では一つ減ってるってことが分かる、ね、だから物を減らしてちゃんと自分で持っているものを把握できるようにすると世界の変化に目が向いてくるようになる。そうすると自分の我がそれに合わせてゆっくりと変化できるようになっている。このゆっくりした変化だけは受け入れることができるようになってくるわけです。もちろんこれ以上早い変化はもう受け付けられないけど、ゆっくりな変化は受け入れることができるようになってくる。そうやって少しずつ世界の変化に心を慣らしていくっていうのが仏教を求めていく最初の段階っていうことです。まあ、仏教を求めていくっていうことは苦しみから抜け出していくために必要なんです。どうしても整理をしないといけないわけです。
物がそこら辺にあるってことは自分の心の表れだからね。
そうですね、まあ、物がいっぱいあるということはそれだけ世界の無常を見たくない、ね、だからその無常を見たくない人ほど物をどんどん部屋の中で増やそうとするわけです。つまり一つ変化しても分かんないようにしておく。そうするとどんどん我が強くなる。そうすると変化していないと思ってる間だけは安心だけど、人と会ったり思い通りにならない人が会ったり思い通りにならないことがぶつかった瞬間にパニックが起きる。自分の中でもうついていけないから無常に、だからもうどうしたらいいかわからないってことになってしまう。だから世界は無常なのに自分の中で無常じゃないと思って生きてるだけなんですよ。だから自分の中で無常を否定してる間は安心だけど、無常がやってきた瞬間にちょっとのことでもものすごい苦しみとなって感じられてパニックになってしまう。
今やっぱりこの物が豊富だからのそういう面で心が不安定になりやすいんだ
ろう。そうですね、まあ、物が豊富ってことはそれだけ無常が見えない、無常が見えないってことは我が強くなってちょっと嫌なことがあると耐えられない人が増えてるわけです。昔は物が少なかったから無常を受け入れやすかった。だから仕事をしてもちょっと嫌なことがあってもね耐えていけた。でも最近の若い人はですね耐えていけない。なんだこれは全然ね、我慢が足りないんじゃないか。違うんですよ。そもそも我慢してるレベルが違うんです、ね、昔の人はそれだけ無常を受け入れていたので我慢しているって言ってもそんなに我慢してないんです。で今の人は無常を否定しているためにですね我慢する、ちょっとの変化でものすごく我慢しているように感じる。耐えられないんですよ。昔の人の何倍という苦しみを受けてるから。だから全然我慢が足りない、もっと俺の時はこんなに我慢していたぞと。それ違うんですよ、レベルが全然違うんです。自分の時よりも何倍ものね苦しみに耐えてる状態なんですよ。だけど自分はこれぐらいのことはっていうふうに思ってるからわからない。それは昔は物が少なかった、今は物が豊富、この違いは大きいんです。だから極力ですね、物を減らして使うものだけにしていくっていうことが苦しみを減らしていく方法だし、この業の縛りから抜け出していく方法でもあるんですね。だからどうしても仏教的に整理が大事なんです。
仏教で整理とはね、考えてもいなかった。
でももう心の表れだからね、心を変えるってことはやっぱり物から変えていくしかないもんね。
はい、
うん、物何も動かさないで心だけ変えようっていうことは無理なことなんだよね。
自分の使ってるものに心が現れてるなんて思ってなかったから、ね、はい、全然思ってなか
った。現れてるんです。まあこれはもっともっと詳しく説明するとですね分かってくると思うんですけど、そういう仏教という教えをですね、もっともっと分かって、まあ、自分ということについてもっともっと詳しく知っていくと、なんで心がですね、自分の環境を生み出してくるかと、ね、そして環境に自分が心に影響を受けるのかと、そういうこともだんだんと分かってきますけど、今日はですね、整理ということについての質問ですから簡単にね 説明させていただきました。じゃあちょっと休憩をします。